日本とオーストラリアのサッカーについてとことん語るポッドキャスト、日語サッカーの架け橋、 SBS 日本語放送の大場由美です。
九州男児こと寺本貴男です。
もうすでに4回目、次回で最終回となってしまいますが、貴男さんいかがですか？
次回が最終回ですか？いやすごく寂しくなりますね。
前回は日語のサッカーについて情報を発信するライターさん、そしてポッドキャスターが登場しましたが、今回はオーストラリアのユースの育成に携わってきた元シドニー FC アカデミーコーチ伊藤瑞希さん、そしてアデレードユナイテッドの選手たちが登場します。
瑞希さんとは僕は一緒にボールを蹴ったことがあり、すごく話しやすくて知識も豊富で、どこにでも顔を出すようなイメージが強いですね。とてもフットワークが軽く素晴らしい方です。
そして瑞希さんといえば SBS 日本語放送でもサッカーの解説で大変お世話になってきました。このポッドキャストが配信される時にはすでに日本に本帰国されていますが、帰られる前に熱く語っていただきました。では聞いてください。シドニー FC のユースで育成に携わってきましたが、日本とオーストラリアで指導方法であったり育成についてどのような違いを感じてきましたか？ま
あ、オーストラリア全体っていうところで言うと、国も多分あるし人柄もあると思うんですけど、やはりすごくポジティブですよね。こう全てのコーチングというか声掛け一つだったりとか、作り出す雰囲気だったりとか、それをポジティブを捉えるか、もしくはちょっと緩いと捉えるか、まあそれは人によって差はあると思うんですけど、どっちかというと日本の方はいい意味ですごく細かく、ディティールにこだわって、でさらにこう本当に質だったりとか量も含めて追求していく、まあこれもやっぱり日本という国だったり日本人の国民性がすごく反映されてるなって。
瑞希さん、日本人としてそういった細かさとかはやっぱり指導に取り入れることはあるんですか？
そうですね。自分しか日本人がいないので、ゴールキーパーコーチというだけじゃなくて、こう、スタッフとしても日本人が、まあ、僕しかいないので、そうすると、嫌でも自分のこう特徴が出てくる。それは私個人のものでもあり、日本人としても両方もあるんですけど、そういう意味で言うと、一個一個のものに目を光らせて分析をしたいとか、それをいい意味で分解をして見ていく。だけど結構オーストラリア人はそういう風な目線では見れないので、その場合こう短期的にかなり解決しようとする。どこに視点を持っていくかと、どう分析するかと、それをどうやって実行するかっていう、その辺は結構違うなと思います。
日本人は一人だけとおっしゃっていましたけど、やっぱりこう切り開くのになんか難しいことっていうのを感じましたか？
明らかなというところで言ったら、当然言語はそうですよね。言語はツールだから、こうどうにかなるよねっていうことを言う方もいらっしゃると思いますし、僕はそれに賛成でもあります。だけどそれはあくまでどのステージで何を求められているところで使うかっていうところにかなりよると思うので、そういう意味で言うと、ある意味選手いいなって思うのは、こうプレーで見せれる。本当に言葉なくても本当にプレー1個、シュート1個、パス1個、ある意味証明できてしまう。だけどコーチはそれはできないわけですよね。やっぱり言葉を絶対使わなきゃいけない。そういう意味で言うと、もうそこはものすごいディスアドバンテージっていうのは間違いない。あとはもう単純にアジア人だから、やはりサッカーが生まれた国、フットボールの国ではないっていうところはあるのは間違いない。ですけど、ラッキーだったのは日本がやはり今日本代表もですけど、世界の舞台で選手が活躍している。そういうのをオーストラリアもすごくリスペクトしているので、そこは僕の力ではなくて、やはりこう日本のサッカー、もしくは代表であったりとか、日本サッカー協会であったり、J リーグだったり、いろんな人たちが、こう、積み上げてきたものがあるから、日本人っていうことが甘いディスアドバンテージになってないっていうのは、すごく感じます。
A リーグを全体見ていても、もちろん日本の J リーガーとかは時々移籍してきますけど、例えばオーストラリアで生まれ育ったアジア人、かなりたくさんいると思うんですけど、なかなかこの A リーグの舞台にたどり着けてないんですけど、なぜだと思われますか？
そこには、まあ、二つ理由はあるかな。思っていて、体格的に劣りますよね。そうなった時に、やはりオーストラリアの、まあ、クラブもコーチも、そしてオーストラリアサッカーも、こう、ラグビーの影響とかがあるのか、やはりこう、コンタクトを求めるし、そこの一対一の強さとか、当たりの強さとか、っていうところをすごく求められるっていうところで、その時点で不利っていうのは間違いないと思いますね。その不利というのは、プロになってから不利もありますけども、ユースの時点で不利なんで、そうすると、単純に生き残っていけないっていうところはあると思います。二つ目は、これは逆説的なんですけど、日本の J リーガーの方が来て、うまくいく場合は、やはり日本人としての特徴を持っている。それは、もちろん、 勤勉性とかそういうのもありますけど、やっぱり瞬発力だったりとか、ボールの扱い方がうまいとか、その日本人としての特徴を持ってオーストラリア戦うので武器になるんですけど、オーストラリアで育っているアジア人は、オーストラリアで求められるサッカーをやろうとして、オーストラリアの中でトレーニングをしているので、こう身につくものがオーストラリア人とそんな変わらないんですよ。ということはアジア人であるのに、その彼らの特徴を最大限活かしたトレーニングや環境にいないので、結局ユースだったり上のステージに行った時に、そのアジア人のバックグラウンドの特徴があまり生きない。すごく申し訳ないですけど、中途半端。っていう意味で、あまり活躍できないのかなっていうのは、この6年間ぐらいですか、見てて思いますね。
日本とオーストラリアはアジア連盟に入っていますけど、この両国どのようにして今後お互いのサッカーを底上げできるとお考えでしょうか？
男子に関しては代表戦を見てても日本の方がはるかに上に行っているので、そういう意味で言うとどちらかというと日本側から見てオーストラリアと何か組んでっていうところでメリットはそんな多くないのかなっていうのは正直思ってしまいますね。その代わり選手の視点で言うと、女子に関してはこれはすごく今後いい将来があるかなと思っていて、というのはオーストラリア当然今、少しずつフィファランキングを上げてますし、多分国の中でも一番今、競技人口が多い競技になったんですけど、女子の方も。そういう時に、こう、アジア人もいながら、やはり体格だったりは、こう、ヨーロピアンの体格がある。で、さらにもうオーストラリアの代表、ほぼ全員ヨーロッパでのトップでプレーしてますから、そういう意味で言うと、この育成年代から日本の女子とオーストラリアの女子っていうところでもっと交流を深めたり、特に去年ですね、開幕して日本の WE リーグとこのオーストラリアの A リーグ、今ウェメンズって名前になりましたけど、ここは共同して選手だったりとか指導者だったりとかがもっと共同するっていう流れができると、これはすごくいいかなと、はい、思いますね。
A リーグ男子の方なんですけど、近年かなり低迷していると感じるんですが、A リーグと NPL 独自で開催されていて、昇格降格というのがないんですけども、やはりここもキーだとは思われますか？
もちろんですね。私が多分来る前から A2 って呼び方をしたりとか、B リーグって呼び方、いろんな名前を言ってると思うんですけど、多分今実際にそういう話が動いていて、もしかしたら2025年ぐらいに、その B リーグ、要は、セカンドディビジョンに当たるようなところができるんじゃないかっていうのは動いているみたいですし、実際に手を挙げている NPO と言われるクラブがいるのは事実だと思います。やっぱこのプロモーション、レリゲーション、要は昇格、降格っていうのはこれは欠かせないと思います。やっぱそれがないと、特にシーズン終盤のボトムに当たるようなところは、全くやっぱ緊張感がなくなってしまいますし、で、その緊張感がなくなってしまうチーム、もしくはクラブと上位のところが戦ってもやっぱりいいゲームはできない。そうすると当然お客さんは来ないですよね。そういう意味で言うと、この昇格降格あるかどうかっていうのはとても大事。
NPL では実際に多くの日本人が活躍しているので、今後それがもし実現すれば、日本人も A リーグの舞台で活躍できるということになりますが、その場合どうでしょうか？やっぱり日本人として機能できると思いますか？プレイヤーとして。
はい、僕は思いますね。やはり違いを出せる選手っていうのはいますし、しかもそれを1年だけじゃなく数年かけて力を出せる選手もいたり、実際に A リーグのクラブにトライアル行ってる選手も知ってる中でも2、3人いますし、そういうのを見てると今の A リーグで活躍できるかどうか分かんなくても、トップの NPL にいてそのまま A2 なのか B リーグって言われるところでプレーするっていうことに関しては僕は全然、可能性はあると思います。
いやー、水木さん、すごいですね。こんなにローカルのクラブとどっぷり使って指導した日本人は他にいないんじゃないでしょうかね。
本当にいないと思います。さて、次ご紹介する選手たちもすごいですよ。A リーグクラブアデレードユナイテッドメンズでプレーする指宿博史選手、そしてウーマンズで活躍する佐々木奈々子選手です。
覚えていますよ。指宿選手の昨シーズンの劇的な A リーグデビュー。デビュー戦でピッチに上がってからわずか10分でのゴール。すごかったですね。
劇的な A リーグデビューから2年目を迎えましたが、 A リーグでの手応えはこれまでどうですか？
チームメートのすごく助けがあり、またね、スタッフとかのチームスタッフもそうですし、オフィススタッフの助けもあり、すごくこうやりやすい環境で今のところ順調に来てるかなと思います。
チームの雰囲気はどうですか？チームメイトとはフィールド外でも交流などっていうのはありますか？
結構ありますね。なんかすごくこの温かい雰囲気で迎え入れてくれたので、 ご飯もよく一緒に行ったりもしますし、アデレードはワイナリーも多いので、一緒にワイナリー行ったりとか、はい、いろいろと、そういったところもみんな、なんかすごく助けてくれたり、なんだろう、ファミリーですごく居心地がいい環境を作ってくれるので、すごく助かってます。
イブスキ選手はサッカーのキャリアをスペインでスタートされていますが、その経緯を少し教えていただけますか？
もともとスペインでは2部のジロ、まあ、今1部ですけれども、のジローナというチームから練習参加のオファーがありまして、で、1週間テスト生として練習に参加をして、その結果、もう監督からもうそのままここに残ってくれって言われて、それで契約に至りました。
これは何歳くらいの頃だったんですか？
17歳ですね。早生まれだったので、はい、一応高校3年生の時ですね。
スペインのリーグから J リーグへと渡った際に、ご自身のプレーとかスタイル、他の選手と何か違いなど感じることってありましたか？
別になんだろうな、多分、サッカー自体はどこの国行っても変わらないですし、で、多分、僕はフォワードなので、多分求められることも変わらないので、どうなんでしょうね。その自分の自身のプレーとか、なんだろう、スタイルが他の選手と違うなっていうのは、もちろんなんだろう、大きいので、そういう大きいっていう特徴を生かしたプレーっていうのはもちろん他の選手と違いますけど、それは別になんか、スペインから帰ってきたとか、日本だからとか、あんまりそういうのは関係ないと思うので、はい。なんか、スペインから帰ってきて特別違うなって感じたことはそんなにないですかね。
で逆に今度 A リーグへと来た際に、まあ、背が高いので、そういうフィジカルの違いとかあまり感じず溶け込むことができましたか？
そうですね。でも A リーグもなんか、ごつい、がたいのいい選手多いので、やっぱりチームで一番大きかったのは変わらなかったですし、なんか、なんだろうね。はい、そうですね。そこにそんなに違和感もなく、馴染めたとは思います。
何かプレーで苦労したこととかはありますか？ A リーグで。
A リーグで苦労したことは、昨シーズンは、まあ、オファーを冬いただいて1月からアデレードに参加したんですけれども、その1月というのが日本のオフシーズンに当たるので、ほとんど1ヶ月ほど、まあ、ジョギングとか軽いジョギング程度で、体ができていない状態でいきなりシーズン中の A リーグの方に来たので、コンディションだったりとか、あとは昨シーズンずっとふくらはぎをずっと痛めていたので、そういった、そこの、なんかプレーというよりも自分のコンディショニングの方で少し苦労をしました。うん、
でも、デビュー戦となった試合では、確か入って15分ぐらいでゴールを入れてたと思うんですけど、少し前のことですけど、どういった気持ちでしたか？その時は。
いや、その時はもう素直に、嬉しかったですし、すごく興奮しましたし、ただその時も本当に結構足の状態は正直ギリギリだったので、はい。いやー、大丈夫かなと思いつつ、確か、オーストラリアに来て2日目がもう試合だったので、来て翌日練習に参加してその後もうすぐ試合っていう感じだったので、不安の方が大きかったですけど、まあそれ以上に楽しみも大きかったので、うん、とにかく良かったですね。
スペイン、そしてオーストラリアでも経験があるイブスキ選手ですけど、海外で成功するために何か大切にしてることっていうのはありますか？
ある程度主張することですかね。はい。もちろん空気を読むこととかもすごく大事なんですけれども、やっぱり、まあ、ポジション柄フォワードですし、点取んないといけないですし、結果を残さないといけないので、そういった意味では、この日本の社会だとやはり、なんだろう、周りの空気も読みつつ、うまくその組織の中の一人としてやっていくっていうことがすごく大切だと思うんですけれども、こっちに来たら逆にあえて少し、まあ、尖るわけじゃないですけれども、自分ってこういう人間なんだよとかいうのをすごくちゃんと主張することで、ちゃんと主張だけじゃなくて、まあ相手に伝えて、相手のこともちゃんとリスペクトしてあげることっていうのをすごく、大事にしてます。
なんか日頃意識してることなどありますか？
なるべく僕は自然体でいることは意識してます。まあもちろんアスリートなので、そんなに、まあもともと揚げ物とかも食べないですし、お菓子とかもそんなに食べないですし、はい、っていう、まあ習慣はもともとあるので、そういったのがある上で、例えば、なんだろう、毎日これをこの時間に食べるとかじゃなくて、あ、お腹空いたなって思った時に食べたいものを食べるだとか、もちろんベースがある上で、あ、これやりたいなって思った時にこれをやるとか、そういったなんだろう、自分の気持ちに素直でいるっていう、あ、今これやりたくないなって思ったらやらないとか、そういったことを僕はすごく大事にしてます。
今期の目標っていうのは何かありますか？
今期の目標は、本当チームとして、アデレード、ユナイテッドとして、一つでも上の順位に行って、できることならみんなで一緒に優勝したいなって思ってます。
オーストラリアに多くの子供たちがサッカー選手になりたくて日々サッカーをされてますけど、どのような練習をしたら少しでもその夢に近づけると思いますか？
とにかく人よりもいっぱいボールに触るだとか、人よりもサッカーを楽しむことが、なんか人よりもサッカーと一緒になんか触れ合う時間が長いってことがすごく大事なのかなとは思います。はい、僕の場合はもう小学校の頃から毎日いろんなサッカースクールに通ったりだとか、まあ確かに日本とオーストラリアだと環境も違うとは思うんですけれども、僕は日本の場合は毎日違うサッカースクールに通ってとかいろいろ、まあ親のもちろん小さいので、親の助けで、親の積極的な協力がありできたことなんですけれども、はい。とにかくボールを触ってましたね。
そして、指宿選手と同じく、今季で2シーズン目を迎える佐々木奈々子選手。実は NPL で成果を上げ、A リーグへと駒を進めた。彼女もすごい選手です。佐々木選手には昨シーズン A リーグに加入した際にインタビューをさせていただきましたが、この1年間を振り返ってどうでしたか？
そうですね。昨シーズンは個人的に環境やレベルに慣れることに必死でしたし、自分自身選手として成長するためには、とってもいい経験、いい一年だったかなって思います。
それまで NPL で4年間活躍されてましたが、NPL から AD へと移った中、特に苦労した部分とかありましたか？
やっぱ A リーグと NPL ではもちろんサッカーのレベルは違いますし、試合をする時期や場所も全く異なるので、やっぱり昨シーズンは環境にどう対応していくかとか、試合前の体調管理なども含めてとても気遣いましたね。
移動があるってことですよね。
そうです。移動とかもやっぱ前日に移動して、前泊して次の日試合とか、結構大変でしたね。移動ももちろんそうですけど、NPL は冬がメインのシーズンなので、やっぱ寒いとか、あとは基本夜の試合なので、A リーグは全く逆で、昼間だし、夏っていうとこで結構大変でした。
どっちの方が個人的にそのコンディションを作りやすいとかあったんですか？その季節、自分がプレーする中で。
自分は夜型の人なの、人間なので、NPL の基本的に夜の試合の方がコンディション上げやすいというか、一番自分がいい状態で試合に臨めるっていう感じはしますね。
2017年に高校卒業後、アデレードに来校された際には、実はサッカーが目的ではなく、英語留学が目的だったと聞いていますが、どのあたりからこれがサッカーへとシフトチェンジしていったんですか？
正直今も特にシフトチェンジしたつもりはなくて、やはり CA を目指して英語留学しに来て、英語を学べる環境づくりとか、趣味としてサッカー、ローカルチームに加入して、で、そのチームがたまたま NPL で一番強いチームで、そっから3年間優勝と、個人的には MVP とかベスト11選ばれて、でもやっぱその結果が数字で現れる国なので、給料などもう少しずつ上がって、ああ、いいお小遣い稼ぎかなと思って続けてたら、去年ユナイテッドから声をかけてもらい、シフトチェンジというか、なんて言うんだろう、ユナイテッドのその期待に応えられるように、じゃあ頑張ろうっていうモチベーションにはなってますが、サッカー選手として今後もっともっとっていうのはもちろんなくはないんですが、もともとの目的、こっちに来た目的っていうのは今もブレずにいますね。
今でもまだ CA を目指してるってことですか？
はい。一応 CA 目指してて、自分がなりたい CA の航空会社がカンタスっていうので、そのカンタスに就職するには永住権を取らないと、まずはいけなくて。はい。その永住権を取るために一番早い方法がシェフになる。数ヶ月、もしくは一年。 なって永住権申請が一番早いので、うん、今シェフのコース行ってて勉強してるんですけど、そのコースの一環でプレイスメントっていう、日本で言うとインターンシップみたいな感じので、うん、その一環でバイトしてるので、カフェのキッチンで働いてます。
こんだけ A リーグで活躍してるのに、でも夢はまた別にあるっていう素晴らしい。
一応
だって NPL から A リーグに行きたい選手って女子サッカー選手もたくさんいると思うんですよね。
はい。
もし NPL でプレーしている人たちに何かこういうアドバイスじゃないけども、なんかこういうことをしたらいいみたいなのあるんですか？
一つ思うのは、自分のサッカースタイルを変えずに、やっぱ強い自分のストロングポイントをやっぱ伸ばしていった方が、見てる人にはやっぱり注目されると思うので、もちろん弱点を改善するのももちろん大事なんですけど、ストロングポイントをいかに広めるかというか、見てもらえるようにするかっていうのが結構鍵かなって思ってます。
アデレードと2年契約を獲得、まあすごいことなんですけど、今後どういったことを目標にしていますか？
まあチームとしてはもちろん優勝したいですし、個人としては人間として成長するいい機会でもありますし、選手としては安定した選手、欠かせない選手になれたらいいなって思ってます。
いや、 A リーグの選手の話はやっぱりいいですね。
男女ともに日本人がいるクラブっていうのはなかなかないので、アデレードの皆さんが本当に羨ましいです。
さて、いよいよ次回が最終エピソードとなりますが、次回は僕がコーチするメイテイ仕様を取り上げていただきました。
今回実際にマイクを持ってフィールドへ行き、サッカースクールに通うお子さんや保護者の方にも話を伺いました。
そしてメイト FC のコーチで現在は JFA の国際委員を務める元日本代表田代雄三さんに日豪サッカーの未来を語ってもらいました。
子どもたちの生き生きとした声もお楽しみに。
See you next time.